北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。番組からお知らせです。大好評、瞑想の基本と実践プログラムに続く北川先生の新たな音声プログラム、才能がもたらす平和感が、リリースされました。これまで多数のリクエストをいただいていた、そして僕自身も、まさに先生にリクエストさせていただいたこのミリオネアマインド、シンクロニシティ、セレンディピティ、それぞれ一つずつ丁寧にお伺いし、体系したプログラムとして、ご案内できることになりました。三位一体のこの教えは、北川先生の人生の指針であり、先生が、実践されてきたことです。この番組をご視聴の方には、北川先生の人生の展開をご存知の方も多いと思いますが、大いなる存在の自然な流れに乗ることで想像もしていない次元で才能、そして人生が広がり、お金だけではないあらゆる豊かさを享受できる人生の法則をお話しいただいています。実践いただくことで想像を超えた次元で、人生が展開していくと思います。北川先生の集大成とも呼べる、プログラムをぜひ、受け取っていただけたらと思います。詳しくは概要欄から、ご覧ください。さあ、11月に入りましたが、これ YouTube 見てる方は先生のまたご自宅を見れると思いますが、先生、後ろにあるのはこれ扇風機と見せかけてヒーターですか？
いや、扇風機。つい一週間前までほら、扇風機を回してたんですけど、まさか、4、5日前ぐらいから急に寒くなったっていうか。
じゃあその辺はやっぱり基本、小国は当然東京とかこの僕がいる横浜よりは基本はとにかく涼しいと思いますけど、それでもこれ撮ってるのね、まだ9月、10月ですけど、10月か、はい。ついこの間までは小国もちょっと暑いのがあった。
はい。で、まあ、空調って言いますか、クーラーっていうか、あれをかけるよりも、扇風機でこうしてたんですよね。で、まあ、その名残です。
そうだったんですね。
はいはい。あれをかけなかったっていうか、
エアコンね。
エアコンをかけなくて、はい、扇風機でやりしてたんです。エアコンは、なんか、作られた空気のような感じがして
わ、
ね、
かります。はい、なんかちょっとね、体に優しくない感じほんとしますよね。
なんかね、乾燥しすぎたり、冷たすぎたりとかいうね、まあ、それよりも、扇風機の方がまだ柔らかい。
マイルドですね。
名残ですね、ここのとこ急に寒くなったっていう感じです、
いや本当ですね、まあ、この番組流れる頃は11月なんでね、さらに寒くなってると思いますが、
まあ、早川君は分かんないですけど、はい、今ちょうど私のこう稲が実ってて、
あの先生の、ね、はいはいはい、
その向こう側に彼岸花がバーッと咲いてるんですよね。赤い彼岸花がですね、
はいはいはい、
今はちょっと秋真っ盛りだなっていう感じで、はい、で、まあ、11月に向かってるっていう、
はい、いいですね、
そういうところですね。
はい。はい、さあ、そんな、11月入りましたが、はい、今日はご質問をいただいていますので、取り上げたいと思います。43歳女性の方からいただいています。先日、弟の嫁さんがまだ若い30代で乳がんになったと連絡が入りました。小さい子がいるので入院時など預かってほしいとのことです。なるべく手伝ってあげて、お嫁さんの負担がないようにしてあげたいと思い、お嫁さんに直接連絡してみました。子供も小さいし二人目も欲しいと言っていたのに、癌になってしまって落ち込んでいるだろうかなと思っていたのですが、心配をおかけしてすみません。もう落ち込む時期は過ぎ去ったので、サクッと取って、サクッと抗がん剤治療してきますとはつらつとしていました。逆に私の方が元気をもらい、くよくよしていた自分が恥ずかしくなりました。これからは私もお嫁さんを見習いたいと思うのですが、小さなことが気になり、くよくよと考え込んでしまいます。どうしたら物事を重く捉えずに笑って過ごせるようになるのでしょうかということです。
みんなそうですよね。
うん、
この方のことが普通だと思いますね。なんか、自分が癌になったりとか嫌なことがあったら、くよくよ捉われますよね。
そう、逆にこのね、義理の妹さんの方がすごいですね。なんかまあまあ、その、癌だから吹っ切れたっていう考えもできますけど、でもそれもなかなかできないですよね。
まあ、まあ私たちは、楽神会は基本的にはこの人生をうまくいくっていう考えのもとに、なんか生きていこうという、呼びかけてますね。きっと、荒れることはいろんなことはあるけれども、人生はこうね、本来は、正しくて希望に満ちて、自分が行きたい方向に行くことができるんだっていう、自分が過ちをたくさん犯さなければ、なんかね、本当にこう、自分の、この基本的には、この人生は順調に生きていけるっていう、こうね、 まあ、そのことを知っておけば、あんまりくよくよできしなくて済むんですよね。
ああ。先生が以前おっしゃってたね、その人生、まあ王道もあるけど、なんか正道というかね、聖なる道というか、まあどこまでそこ通れるかってありますけど、でも、そこをこう目指していけば、確かになんかいろいろあっても大枠ではっていうところは感じますよね。
わかりやすく言えば、こう、光の
うん。
小道っていう、こう、
あ、そうでしたね。
なんか安らかな道があるんですよね。
うん。
ただ、私たちには、この方が言う、もう私もそうなんですけど、い
はい。
ろいろな欲望がありますよね。こう、邪の道っていうかね、
はい。
本当にこう、食べ過ぎたりとか、お金を持ち過ぎたりとか、心配し過ぎたりとか、まあ、それがあるんですけども、まあ、大きな心配しなくていいですよ。小さな心配も、しなくていいですよっていうことを言いたいですね。こう、ただ、大きなトゲは抜きやすいけれども、小さなトゲは抜きにくいんですよね。
あ、逆にそうですね。
はい。だから、小さな心配の方のが、こう、チクチクチクチク痛むっていう
確
の
か
は、
に。
だから、まあ、この方に言いたいのは、あなたが、こう、小さなことを気になるっていうのは、小さな、こう、トゲなんですよね。だけまあ、それを抜くという感覚で、そんなに心配しなくていいんだっていう、この人生はっていうことを学んでいけば、あまり小さなことは気にならないっていう思いますね。私はもう一つやってることは、この小さな棘も、なんか、必ず抜けるし、から、このこともやがて、この辛いことも、この楽しいことも、やがて過ぎゆくっていう、こう、お釈迦様の言葉ですよね。だから、こう、苦労していても、やがてこれはうまく解決して、このことも、やがてこのことも過ぎゆくっていう言葉が、お釈迦様の、あれを調べてて、なんか、ああ、そうなんだっていただいた言葉は、私にとっては、とても大きな、こう、導きの言葉なんですよね。相川君どう思いますか？やがてこのことは過ぎゆくって考えれば、そんなに苦労しなくていいと思うんですよね。
そうですね。確かに。なんか僕の場合はちょっとまだまだ青いんで、やがて過ぎゆくてその瞬間を思えないんですけど、ただなんかちょっとだけ、小手先のテクニックかもしれないですけど、なんかそう思えないときは逆に、今までのやっぱりなんかいろいろ、そう、困ったこととか、そういうトラブルのことを逆に思い出して、まあいろいろあったけど、まあ5年、10年かかったものもあるけど、でも確かになんとかまあ、乗り越えたというか、そう、やっぱり過ぎ去ったし、今こうして生きてるから、今回もみたいにちょっと思うようにはしてますけど、まあまだ先生のようには思えないですけど。
いやいや、その通りだと思いますね。その時に、ハイカ君はどうしたかって思うんですね。そのくよくしてることに、事件に対して対処っていうかね、どう対処したか。
そうですね。いくつか対処ありますね。まず明らかにね、自分で対処できることであれば、確信があることであれば対処しますけど、そうじゃない場合は、まず、こう、やっぱり、目線が狭くなっちゃうんで、まず自分が今もう、なんだろ、混乱してるんだっていうふうに、まず思って一回まず認めること。まずそれが一つ目で、で、二つ目は、まあ、いろいろ今このことは、例えば何でもいいですけど、トラブルがあって大変だけど、でも別の自分の現実で、例えば、これは大変だけど、なんだろうな、家族とはうまくいってるなとか、別の幸せにフォーカスすること、あと三つ目としては、問題そのもの、表面的には今、例えば、すごい、なんだろうな、人間関係で困ってるけど、でもこの絵のおかげで、こう、なんだろうな、人を大事にすること、いや、物事のその、問題の肯定的な側面を見るっていうことが三つ目。で、四つ目はもう、先生がおっしゃる神に預けるじゃないですけど、なんかもう、やることやれることをやったら、あとはもう、神に預けて、ある意味対処しない。
まあでも、それをまとめて抽象的な言葉で言えば、まあこういう考え方の基本、なせる善は全部なせっていうことですよね。
ああ、おっしゃってます
ただ
ね、
ごめん
先
なさい
生。
ね。なせる善は全部なせ。じゃあ、なせる善はって何かっていうと、まずは相手を許すこと、相手の失敗を許すことと
ああ、
か。
そうですね。人間関係だったらそうですよ
それか
ね。
ら、あとは、こう、相手に光を送ること。そして、自分の失敗をこう訂正、人のせいにせずに、自分の、失敗を訂正していくって言いますかね。こう、まず、 謝ることだと思うんですよね。
はい。
まず、こう、神に謝って、そして、こう、自分の生き方を訂正するってことを、そういう練習をしていけば、だんだんくよくすることがなくなってくるんですよね。修正できるからですね。だけど、まあ、相手を修正させよう。で、世の中を修正、変えていこうとするよりも、自分の欲の醜さと
そうです
か、
ね。
傲慢さという部分から修正していって、こう、謝ること、許すこと、それから、訂正していくこと、それから希望ある、計画を避けたことの方向に目を向けて、まあ、うまくいくんだっていう信念を、ね、こう、切り替えていく、練習していくって言いますかね。こういうラジオを聞いたり、生き方を聞いたりして、それとすると、だんだん、くよくすることがなくなりますね。まあ、きっとうまくいくんだし、このことは過ぎゆくって言いますかね。いつも言ってるように、こう、嫌な上司とずっと、嫌な人とずっと付き合わないといけないとか思うでしょうけども、やがて風は西からばっかり吹かないで東からも吹くんですよね。だから状況は必ず変わるって、同じ状況が続くことはこの世の中ないんですよ。
なんか先
だ
生のお
け
話伺ってて、やっぱり個人的にも大事だなと思うのは、この方は違うかもしれないですけど、僕なんかやっぱりすぐ解決を、今すぐって解決したくなっちゃうんですけど、やっぱりなかなかね、そういうものはやっぱりなくて、なんか今先生がお話しされてる言葉の中にも、やがてとか、だんだんっていう言葉が出てきたので、やっぱりその辺を、なんだろうな。まあ、そのうち良くなるよとか、やがてとか、だんだんちょっとずつやってこうよみたいな、なんかそういうちょっとある種の余白というか、ゆとりというか、そういうのを、なんか、持って少しずつぐらいにしないと、なんか、なかなか自分としては厳しいなと思って、でも先生のおかげで、そう変わりつつありますね。
まあ、赤君の言うのも偉いなと思うんですね。で、まあ、そのようにこう、風を変えようと思ったら、微風かそよ風ぐらいから変えて、東風から変えていかないと、台風のような風がバーッと吹いてたら大変なんで、いきなり変えようと思ったら、台風のような風とか、からいきなり状況を変えようと思ったら、河川、洪水とかね、大雨とかで、なってしまうんですね。だから、すぐ変えようとするよりも、少しずつ改善していって、自分の心を、こう、なんて言いますか、こう、うまくいくんだっていうふうに、こう、気づくと、時間をかけて、その事柄が変化していくって必ずありますね。自分自身の力もあるけれども、世の中の流れで必ず変化していく
そう
っ
で
ていう
す
のがあるから、
ね。
まあ、そんなに慌てなくて、ちょっと、自分自身の過ちの部分を修正していくようにしていけば、ああ、きっとうまくいきますね。あ、本当だとか、あ、ここまで来て、あ、わ、すごいなとかいう、見えない丘を目指してたら、ポンとこう丘の上に出たりするような感覚に人生出会いますね。だから、そのことをどうか信じて、今の道を歩めて、人を憎まず、こう、悪しきことを言わず、争わず、喧嘩せず、嫌な人にも光を送るっていう練習をしていれば、いつの間にかこう、見晴らしのいい丘の上に出れるよとは言いたいですね。はい。
ありがとうございます。さあ、ということで、引き続き、この番組で皆様からの、ご質問、ご感想を募集しております。詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。さあ、そして、もう間もなくですね、長野で断食会が開催されます。11月15日から、17日。2泊3日ですね。長野県上伊那ですね。いいですね。かやぶきの、館で、開催されます。もう、残り日数も、間近だと思いますので、ご興味ある方は、ぜひ、チェックしてみていただけたらと思います。ということで、今日は第409回でした。北川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。